それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして讃えた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるため。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて、全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルにはツァラートに侵された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの御言葉を慕い求めてここに招かれ、あなたを礼拝し、またあなたの御言葉を今ここに待ち望んでおります。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、命の御言葉をもって私たちを養い、整え、励まし、そして戒め、あなたご自身がどのような恵みを私たちに注いでくださっていたのか、そのことを覚えて共に皆をあがめることができますように、これからの一切を見てみられます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。続いてルカの福音書を見ております。で、聖書には福音書と呼ばれるものが4つあります。で、その中でもルカの福音書は他の福音書に比べると聖霊なる方について詳しく触れられている、まあ、そのような特徴があると言われています。確かにこのルカの福音書の3章から見てまいりますと、イエス様が洗礼者ヨハネから水でバプテスマを受けられた時のことでありますが、水から上がった後祈っておられた時に 天が開け、その天から聖霊が鳩のような形をしてこの方の上に下ってきたということが書かれております。またその後イエス様は荒野に向かわれ、悪魔から三つの誘惑を受けられましたが、その時もイエス様は聖霊に満ちておられたとわざわざ説明がされております。また今読みましたところの直前であります14節では、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたとも書いてあります。まあ、なぜこれほどまでに聖霊のことが強調されているんだろうか。まあ、その理由については今日の箇所を見ていきますと次第に明らかになってまいります。イエス様はご自分の故郷ナザレにおられます。そして安息日に街道に入られ、旧約聖書を朗読しようとして人々の前にお立ちになりました。でイエス様が開かれたのはイザヤ書の御言葉であります。その御言葉が18、19節にありますのでお読みいたします。私の上に主の御霊がおられ、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。でこれはイザヤ書の61章の最初のところに書かれている御言葉であります。これを読み上げましたあとイエス様は人々に向かいまして、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと宣言されました。でこのイエス様の言葉を聞きまして、そこにいた人々がどんな反応を示していったかについてはこの後で取り上げてまいりますが、その前に一つだけ触れておかなければならないことがあります。それは何かと言いますと、このイザヤ書の言葉の中にある主は私を使わされたという言葉で、ここで言う主とは父なる神様であり、私と呼ばれるお方はこの場合この街道の真ん中に座っておりますイエス様を指しております。父なる神様が御子イエス・キリストをこの世に使わされた、そういう内容であって、まあ、それは私たちにとってみれば非常に単純で、もう何度も聞いている、分かりやすい内容とも言えますが、しかしよく考えますと、これはそれほど単純ではないです。というのは、もしこの言葉イエス様ではない誰かが言ったならどう感じるんでしょうか。例えば時々事件とかニュースになって騒がれたりいたしますが、新興宗教の教祖と名乗る人が私は神様から使わされたと言って、まあ、それだけならまだ問題は大きくはないんでしょうけれども、人々からそのようになことを言って騙して金を巻き上げるという事件が起きたりいたします。ここだけ見ますとイエス様も、まあ、そんな新興宗教の教祖ではないのか、まあ、普通の人ならばこんなことを言うやつは信用がならない、やっぱり近寄らない方がいいと警戒する、それが普通です。別にそれは不信仰とかそういうことではなくて当たり前の判断だと思うんです。何の根拠もなくイエス様が一人で自分の考えで、自分のいろんな 欲望を満たすために私は主から使わされたのだと言っているのなら、これは疑うべきであります。しかしもちろんイエス様はそのような方ではありません。必ずイエス様がこのように言われるからには、きちんとした根拠を持って言われているはずです。じゃあ何を根拠にしてイエス様は自分は主から使わされてきたのだと言われるのでしょうか。まあ、よく読むと、きちんとイエス様はその根拠を語ってくださっております。それはこのイザヤ書の引用の18節の最初の1行目であります。私の上に主の御霊がおられる、これが出だしなんです。で、先ほどルカの福音書はどうしてこの聖霊または御霊様のことが何度も繰り返されているんだろうか、ある意味では不思議だという面もありましたが、実はそれは理由がありました。このイエス様の上に主の御霊がおられる、ルカはそのことを私たちに教えようとしていました。しかしこの御霊と言われる方、聖霊と呼ばれる方は目には見えません。目に見えないものを取り上げまして御霊がおられると言ったとしても、誰が信用するでしょうか。やっぱりそれは怪しいと言って繰り返されるだけであります。ルカはというか神様はと言った方が正解でありますが、神様はその点でも抜かりはない、きちんとそのことも考慮してくださっております。御霊様は普段は目には見えませんけれども、しかし一度だけ私たちが目に見える形姿をとってくださいました。それはイエス様がそのバプテスマを受けられて自ら上がり祈っておられた時、この御霊なる方が天から鳩のような形をして下ってこられたと、わざわざ私たちの目に見えるような姿を撮ってくださっていた。で、周りにいた人たちはそれを見たんです。目にいたしました。誰も否定のしようがない。イエス様はこのように言いたいんですね。私の上に主の御霊がおられる、それは主が私をこの世に使わしてくださったということの証拠です。イエス様が勝手に自分一人で自分の思いで出任せを言っているのではありません。この方はやっぱり父なる神様から使われされてきたということをいつも大切なこととして考えておられます。もちろんこの方は神様でありますから、本来ならばそんな証拠を示せとか示すとかそういうことは必要のない方です。ただ言葉で私は主から使わされてきましたと言えばそれで済む話なんですけれども、私たちのことをイエス様は考えてくださいました。私たちが理解できるようにと、どこまでも謙遜な姿を取られて、そしてまたご自分は主から使わされたのですと、非常に控えめな表現をされております。これに対して人々はどんな反応を示していったのでしょうか。まあ、そのことを次に見てまいります。22節にそのイエス様の言葉を聞いて、イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いたと書いてあります。確かに驚いた、つまり すごい権威と力を持ってこのイエスと呼ばれる男は、すごいことを語っているということは分かったようですが、しかし 果たして正しくその意味を理解していたかどうかということになると甚だ疑問であります。というのはこの22節のすぐというかこの後半のところに、そしてまたこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言ったとも書いてあるからです。イエス様は今ご自分の故郷であるナザレにおられます。この街道に集まってきた人たちは皆このイエス様のことを小さな時から知っている人たちです。つい先日までイエス様は大工として働いておられましたけれども、みんなと一緒に働いていました。そのイエス様がある時突然町からいなくなり、どこへ行って何をしているのかとみんな不思議がっておりましたならば、隣の町から噂が聞こえてきました。なんだかあのいなくなったイエスが悪霊を追い出しているらしい、あるいは連れてこられたその病人の一人一人に手を置いて癒しているらしい、いやそればかりではない、そのいなくなったイエスはなんだか力強い神様の御言葉を語っているらしい、まあそういう噂が次から次へと聞こえてまいりました。ナザレの町の人々にしてみますと、今まで知っているあの大工のイエス、小さな時からまあよちよち歩きの時から知っているイエス、まあ、あのイエス様も子供の時は鼻を垂らしていたかどうか分かりませんけれども、あの鼻を垂らしていたイエスがという感じでしょうね。それとですね、自分たちが知っているイエス様の姿と噂で聞こえてくるイエス様、全くかけ離れているんです。同じ人物だとは思われません。一体これはどうしたんだ、噂は本当なのか、別の男の話なのかもしれないと、今いろいろとみんなは考えたけどもわからないんですね。本当のことは何か、みんなは知りたいと思っています。好奇心がいっぱいです。それから、いやあの男はイエスというやつは何か頭がおかしくなったんじゃないかという、その疑いの目でも見ようとしている、そういう何かこうみんなが、どうしたんだどうしたんだ、そういう状態になった時に、この当の噂の中心人物イエス様がナザレに戻ってまいりました。もう町の人たちは好奇心いっぱいであります。このイエス様、あの自分たちが知っているイエス、その本人かどうか、噂は本当なのかどうか確かめようとみんな集まってきて、この街道の中でイエス様に目が注がれてまいりました。まあ、食い入るように見つめているという状態です。イエス様はこの街道に座っている人たちがどんな思いを持って座っているのか全部ご存知である。もう疑ってかかろうとして、本当かお前は何やってんだという、まあ、いろんなこう思いを抱えながら座っていることを知っている。そんな時、もし私たちがこのイエス様の立場にいるならどうするでしょうか。普通はですね、人々の疑いを晴らすために一生懸命何か説明すると思うんです。皆さんはこういうことを聞いてるかもしれませんけど、実際私はこういうことをしてきましたというふうにして、皆さんのこう疑いが晴れるように、こう下手に出るっていうんでしょうか、一生懸命、こう謙遜な姿をとって、いくと思うんですね。そしたらみんなが、ああなんだお前そういうことしてたからすごいなとか、そういう、まあ、好意的な目に今度はこう変えられていくんだろうと思うんです。しかしイエス様はこの後どうされていったのか、 イエス様は私たちが期待する態度とは全く正反対のことをされました。24節でイエス様はこう言われております。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されません。まあ、そのように語ってからイエス様は旧約聖書に出てきます。二つの例を挙げて、いかにその預言者が歓迎されなかったかということを証明しております。まあ、一つ目は預言者エリアのことであります。で、このここに書かれているヤモメの話は、第一列王記の17章のあたりに出て、まいります。まあ、興味のある方は後で読んでいただければと思いますけれども、イスラエルに大飢饉が起こりました。雨が降らない、もちろん人々はそれで、非常に困るわけでありますけれども、そういうイスラエルの人たちが大変苦しんでいた時、神様は預言者エリアを誰に使わしたかと言いますと、この大変な時にエリアは一人のヤモメのところに使わされた。まあ、他にもたくさん困っている人たちはいたのに、神様が使わしたのはたった一人の女性のところであった。それが一つ目の例であります。そして二つ目の例として取り上げているのはナーマン将軍のことであって、これも旧約聖書の第二列王記の5章のところに書かれています。このナーマンと呼ばれる人は当時の王様の側近として仕えていた、非常に高い地位についていた人であります。まあ、政治家であり軍人であります。ところがそのように高い地位にありながら、この人は、まあ、ツァラートと呼ばれる重い皮膚病に侵されて苦しんでおりました。なんとかこれを治したいと思いましたけれども、治せない、苦しんでいた。で、その時神様は預言者エリシャ、まあ、エリアとエリシャなんか似たようなあれですけれども、このエリシャは、エリアの次の預言者であります。このエリシャがナーマンのところに使わされました。で、もちろんこのナーマン将軍の時にはこのツァラートに侵されていた人たちは他にもたくさんいましたが、神様が使わしたのはこのナーマンのところだけだった。イエス様はこの2つの例を挙げまして、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されませんということを、まあ、強調しようといたしました。一体イエス様は何を言いたいんでしょうか。なぜわざわざこんな2つの例を、ここに2つの例を挙げてまでこのようなことを強調しようとするのか。まあ、イエス様の心の中のことをもう少し分かりやすく言い直すとこんなことでしょうか。まあ、イエス様がこの街道にいた人たちに向かってこんなことを言いたかったのではないかということですが、あなた方は私にこう言うでしょう。私たちはこの目で奇跡を見てみたい。あなたはどうも他の町でそういうことをやってきたらしいから、この故郷で、自分の故郷でもお前をやってくれよ。そしたらお前のことをもっと信じてやるから、この町で奇跡を起こせ。まあ、あなた方はそう言うでしょう。しかし私は自分の教理には歓迎されていないんです。ですからここでは何もしません。まあ、こういうことを言いたいんですね、イエスは。しかしこう言ったらおしまいであります。 これは火に油を注ぐということであります。みんなは知りたい、やってみろということをもう心の中でもう抑えきれないくらい、それをイエス様にこう伝えたい、言いたいんでありますけれども、それに対してピシャッとこうそれを拒否し、いやそれ以上に本当にこのあとみんなは人々はひどく怒りとあるように、ひどく怒らせるような言い方わざわざされるんであります。これはみんなが怒って当たり前であります。しかしなんでイエス様はこんなことをされるんでしょうか。そこまでしなくても、こんなこと言わなくても、もっと穏やかな言い方があったんではないかと、まあ、私たちは戸惑ってしまいます。もちろんイエス様は深い理由があってこのことをしたはずです。ただ単に人々を怒らせるためにこのことをしたのである。人々の好奇心、そんな好奇心で神様に向かうことはできないのだと、そういうことを言いたくてこんなことをしているのではない。非常にいろんな配慮の結果このようなことをされているはずなんです。ではそれは何であったか、なぜイエス様はわざわざこのようなことをされていくのか、そのことを考えてまいります。まあ、そのことを考えるヒントはやはりこの先ほど読み上げましたイザヤ書の中にあると私は思います。もう一度先ほどの18、19節を読みいたします。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエス様が父なる神様から使わされてきた目的がここにはっきりと記されております。この方は目に見えない、目の見えない人の目を開くため来られたとあります。確かにそのことが福音書の中に何度も出てまいります。あるいは長年苦しんでいた、苦しむ、その病気で苦しんでいる人たちのところに行きまして、その病を癒していった。まあ、これはある意味では虐げられている人々を自由にしということでもあります。で、それは奇跡であります。今まで何十年も苦しんできたその病、あるいは体の障害、いろんなものが、その悪霊に苦しんでいる、そういうことが一瞬にして癒されていくわけですから、人々の目には奇跡としか言いようがない。で、私たちはそれを、そういうことを聞きますと、私たちの関心あるいは興味というのはこの方が起こされた奇跡に集中していきます。この人は一体何をするんだろうか、まるで手品のようにマジシャンのようにすごいことをする人らしい、それ以上は考えない、とにかく目に見える驚くべきこと、そのことを自分も見たいとみんな思ってきます。ナザレの人たちがそうでした。隣の町ですごいことをこの男はやっているらしい、よし俺も見てやろう、どうもこれを、本当に一生の、すごいこと経験を自分も今してみたいというようにしてみんな集まってまいりました。しかしイエス様は奇跡を起こすためにやってこられたのではないんです。結果として奇跡は起きたかもしれませんけれども、それが中心ではないんです。 それは結果でしかない。イエス様が伝えたいことはもっと別のところにありました。主が貧しい人々に福音を伝えるようにとあります。福音とは何か。福音を伝えたくて来たんです。貧しい者に福音を伝えるためにこの方が使わされてきたんです。それが一番の目的であります。もうちょっと言い換えれば、私たちは罪によってで貧しいものとなってしまいました。で、私たちはいろんな理由で私は貧しいものだと嘆いているんです。その貧しいものを救おうとされている。私たちの罪を許し、その罪から私たちを救い出そうと神様はしようとしておられる。そのことを伝えたくて来た。それはただ口先で、神様はそのような方ですよ、だから信じなさいと口だけで言って伝えようとしているんではない。どれほど神様が罪人である私たちを愛し、その罪から救い出し、そして私たちに恵みを施そうとされているのか。口だけではない。この方が実際に目に見える形で私たちに示そうとされました。どのようにして示したんでしょうか。この方が罪人となられて十字架に挙げられて、そこで死んでくださる。裁きを受けて死んでくださる。いや、それで終わらない。3日の後にこの方は死からよみがえってくださる。それは神様は罪を必ず裁く方であるということ。同時に罪人をも愛し、死から私たちを救い出すお方であることを、この御子イエス様を通して私たちに示そうとされている。それが福音なんです。それを伝えようとしてイエス様は使わされてきました。イエス様が向かわれました十字架、一体どんな場所でしょうか。この世の富んだ者、成功者、そのような者たちが行くところですか。とんでもないですね。その正反対です。この世からつまはじきにされたもの、この世から追い出されたものが行くところ。お前など生きる資格がないのだと宣告されたものが最後に生かされるところであります。イエス様が向かわれたのはその十字架です。そのことを象徴する御言葉があります。皆さんの修法のアウトラインにも記しました。ヨハネの福音書の1章10節11節の御言葉であります。そのところをお読みいたします。この方は元からこの世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イエス様にとってご自分の郷里とはどこでしょうか。自分のふるさととはどこでしょうか。確かにこのルカの福音書ではナザレのことを指します。でもナザレだけを指しているのではないんです。この方は、この方のふるさと、郷里というのはこの世なんです。私たちがいるこの世なんです。 しかしヨハネは言いました。この方は元からこの世におられて、この世を作ってくださった方なの。そこに住んでいる私たちはこの方を知らないと言っていた。この方がある時私たちのところに使わされてきたのに、私たちはこの方を追い出してしまった。受け入れなかった。この方は教理から追い出されてまいります。24節で、誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されませんということは、まあ、これをたどっていきますと、結局じゃあどこにこの方は向かわれたのか、自分の教理から追い出されてどこに向かわれたのか、十字架に向かわれた、十字架に追いやられていったということを指し示してまいります。このナザレの人たち、立ち上がってイエス様を町の外に追い出し、そして崖から投げ落とそうとしたと書いてあります。まあひどい人たちだな、そこまでしなくてもと思うかもしれません。このナザレの人たちはどれほど不信仰な人たちなんだろうかと、まるで他人事のように思うかもしれません。こんな場面を読みますと、これはもうナザレの人たちは救われないんだろうかとさえ思うかもしれません。ナザレの人たちは裁きに追いやられて滅ぼされていくんだろうかと考えるかもしれません。イエス様はこのナザレの人たちを見捨てたんでしょうか。もうお前たちには救いはないと拒まれたんでしょうか。まあそのことは何も書いていないんですね。だからそれ以上のことはあまり確信を持って言うことはできないんですけれども、でももし私たちがこのイエス様の立場であるならば、ナザレの人たち、イエス様にとってどんな人たちなんでしょうか。小さな時から暮らしてきたんです。一緒に働いてきたんです。イエス様にしてみれば隣近所から自分が世話になったということもたくさんあったんです。イエス様が大きくなったら隣の人たちと冗談を言い合ったり笑い合ったり、何か悲しいことがあれば一緒に涙を流した。そんな人たちなんですよ。確かにここでみんなが生きりたってイエスを崖から突き落とそうとしたとはあるけれど、イエス様にとって家族も同然の人たち、そんな人たちのことを、自分を殺そうとしたからお前たちはもう滅ぼされるんだと言うんだろうか。いや、むしろこのナザレの人たちをイエス様は救おうとされるはずじゃないんですか。ナザレの人たちはイエス様を追い出してしまいます。なんと不信仰な人たちだろうか、他人事のように私たちは嘆くかもしれません。しかしこのナザレの人たちの姿、これは私たちの姿そのものではないんでしょうか。私たちだってこのナザレの人たちと同じように使わされてきました。このイエス様、この世から追い出して十字架につけてしまったんです。そんなふうにして私たちはこの方を十字架で殺してしまったんです。そんな私たちを 神様は見捨てたんですか。父なる神様は私たちを見捨てたんでしょうか。父なる神様がお見捨てになりましたのは、神の一人もイエス・キリストであります。十字架においてこの方は父なる神様から見捨てられていったんです。それはひとえ私たち貧しい者たちを救うためなんです。こんなひどいことをしてでも崖から突き落とそうと殺そうとした、そういう私たちでさえも神様は見捨てようとされない、覚えてくださる。こんなひどいことを してしまう私たちのことを救いようとして、わざわざご自分の一人子を使わせてくださる。私はこの箇所を準備しながらいろんなことを考えました。なんでイエス様はわざわざ人々を怒らせるようなことをするんだろうか。このナザレの人たちを救いたいがためにしているとしか私には思えない。でもそこでは辻褄が合わないようにしか見えない。だからこの先のことはもしかして私が間違ったことを言うかもしれないけど、私はこう思うんです。イエス様はあえてナザレの人たちにご自分を見捨てるようにと仕向けているんではないか。それがもし見捨てるようにしなかったならば、いつものお前イエス一回元気だったかという関係であったならば、イエス様を救うことができないんです。あえて人々を怒らせ自分を殺そうとされるように挑発してまでナザレの人たちから見捨てられようとしている。そう考えるとイエス様がなさることはみんなそうなんです。人々と仲良くしようというよりむしろ人々の怒り火をつけてそれに油を注いでお前は十字架だと言わせるような方法をいつも取っておいかない。イエス様はご自分の故郷から見捨てられてまいります。そこからこの方はこれから十字架の道に歩み出してまいります。この方を見捨てる、それは何か神様に対する大きな不信仰であって、もうダメだ、そんなことをしてしまったら私たちはもう裁かれるのだと、私たちはそこでもう救いはないと絶望いたします。実はこの方が見捨てられることによって私たちは救われていく、不思議な不思議な神様のなされ方なんです。ナザレの人たちに対してイエス様が厳しいことを言うとき、笑って言ったんでしょうか。厳しい顔をして言ったんでしょうか。そこに愛する人たちがいたんですよ。言わざるを得なかった。こういうことであなた方を救わなきゃいけない。顔で厳しい顔でこのことを言いながら心の中で本当に愛していた。あなた方から見捨てられるのはつらい、一緒に暮らしていきたいと思っていた。できないんです。この方はあえてそのような道を選んで見捨てられてまいり、私たちをそのようにして救ってくださる神様の皆をあがめたいと願います。お祈りいたします。 界の父なる神様、なぜあなたがご自分の故郷であえて厳しい言葉を語り、人々の怒りに火をつけ、そしてご自分を崖から突き落とそうとするまで、あえてあなたがなぜそのようなことをされるんだろうか、わかりませんでした。ナザレの人たちをに対して怒っているのか、裁こうとしているのか、お前たちにはもう救いはないのだと切り捨てようとされているのか、何か厳しいあなたのお姿しか最初は見えませんでしたけれども、そんなはずはない。あなたは一人でも多くの方を救いたいとご自分の命を捨てようとされているのだから、このナザレの人たちをも救おうとされている、愛する人であるがゆえにこう語ることはあなたにとってどんなにつらかったんだろうかと気がついてまいりました。私たちはこのナザレの人たちのようにあなたを見捨てたものであります。あなたをこの世から追い出したものでありますが、追い出そうとした私たちにあなたは救いを与えようとしておられる。主よ、どれほどにあなたの御業が深くて豊かで、あなたの御心は計り知れないものであるのかと思わされます。主よ、このような私たちのために命を十字架に置いてお捨てになる、そして私たちを救うためによみがえってくださることを感謝いたします。あなたの恵みを深く味わうものとして、そしてあなたのその豊かな救いを覚えて、また一週間歩み出すものとして一人一人を励ましてくださいますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。